クザの耳汚し。
劇団浪姫のボーカル吉郎です。
吉郎吉郎です。
じゃあまだ、2018年の11月7日12月7日ですね。
はい。
でもスプーンやってみたけど、まあ誰も見に来なかったね。
まあそうでしょうね。
どうでもいいじゃないけど、まあね、あの、まあ、まだ次やってみよう。また面白いかもしれないから。で今もうその時にビールもいっぱい飲んだので、
うん、
今日本酒に移行してますね。
いや日本酒はうまいね。
ケイタさんですね。
ケイタさんだよ。すごいな、
うんうん、すごいな。いやね、嘘は必ずバレるって話しましたっけ。
いや聞いたことないね。
でもさ、俺らってさ、嘘つかないようにまあ、うん、ね、気をつけてるわけじゃん。
気をつけてますね。
バレるからです、うん、なぜかといえば
バレるな。
これね、恐ろしい話を聞いたんですよ俺、
うん、
そういうのもね、
はい、
実はね、
うん、
大化の改新が嘘だってバレたらしいんだよ。陽次君分かりますか、大化の改新。
大化の改新ね、
あったな。じゃあこれ危ない、ね、じゃあ西暦で何年に起きたか。
大化の改新、
はい、
も
う言わせてもらっていいですか。いいですか。
いいよ。
645年なんですよ陽次君。
645、
645ですよ。
めっちゃ古くない。
1000年以上前だよこれ。
江戸時代とかそんな話
じゃない。江戸じゃねえよお前、もう平安の頃じゃねえよ本当に。これね、大化の改新ね、分からない人にじゃあ説明させていただきますね。歴史が好きだからさ俺結構。これね、あのね、中野大江の王子と、
ほうほう、
聞いたことあるよ。じゃ
平安時代じゃないの。
平安かな、分かんないけど。
大江の王子とか、
うん、平安かな、
分かんねえ、もう全く分かんねえ。
なんと見事な平城京とか、まあまあそんなもんだね。まあそれぐらい、それのなんか100年の間ぐらい、平安時代平城京とかのと100年ぐらいの間の中の出来事なんだけど、まあ、645年だよ多分、
うん、
これ中野上の王子と中富の鎌足りが、
うん、
蘇我のイルカを殺すっていう。
蘇我の誰。
蘇我のイルカ。
イルカ、
うん、
全然知らない。
知らない、聞いたこともない。
ないっすね。
俺は、まあ、まあそういうの好きだから、まあ、知ってるんだけど、まあ、そういうのを、まあ、倒して、まあ、クーデターを起こして、時の権力者を殺して。
あ、クーデターってことね、
うんうん、でそれで、まあ、自分たちのいい政治を作ったみたいな、
はいはい、
話らしいんだけど、
うんうん、
これがね、4時嘘がバレたっていう話なんですよ最近。
あ、そうなの、バレちゃった
の。あれなんかね、これはね、中富の鎌足りもクーデターやったんだけど、
ああ、
これの子供が藤原のフヒトっていうらしい。
フヒト、うん、あ、でも藤原家って有名だ
よ。藤原の鎌足りっていうけどね、はい、藤原のフヒトが、
はい、
この鎌足りの子供のフヒトが、
はい、
出世するために、
うん、
親父の鎌足りがめっちゃ大化の改新で活躍したよっていうのを嘘ついたらしい。それがバレたんですよ4時間1000年以上経って。
あ、じゃあその大化の改新時代なかった、
やり方が違うみたいな。
ない
とか、うん、そんな劇的なドラマティックなことないよ。
うん、確かにね、
っていうことバレたみたいな。
バレるよね、嘘ってね。
嘘ってバレるんだよ。俺もお母さんに万引きしてない、万引きじゃない、お金パクってるの、パクってないって言ったけどすぐバレたもんね。家の中のさ、レジからさ100円取ってからさ、うん、宮城商店で買い物したんだけど、うちに帰ったらすぐバレてたね。
それは吉野が甘かったんだよね。なんか一個の大きい嘘があるんじゃない、
うん、
大きい嘘をつくとしたら、一つでっかい嘘をつくとしたら、
うん、
32個ちっちゃい嘘をつかなきゃいけないっていう。
何それ。
映画がありましたよ。
そうなの。
うん、だからこう
一個のでかい嘘
を、吉郎がこの100円取ったって、取ってないよってことを、でっかい嘘じゃん、
うん、
これを突き通すためにはちっちゃい嘘を32個ぐらい
つかないといけない、
あの隠せないんだって。
やっぱりだから要するに嘘に嘘を塗り固めないと、
そうそう、こう32個ぐらいさ、もう細かく嘘つかないとできない、うん、そんぐらいの面倒くさいことをさ、
やんなきゃ、それよりは、
うん、やんなきゃ、あの嘘ってさ成立しないですよ。
じゃやっぱり嘘つかない方がいいね、労力がいるね、これね。
でも一生嘘つけば別にそれはそれで、あの成立はするんだ。
なるほど。
じゃ成立するかしないかじゃないの。
もう成立させていい嘘とさせてはいけない嘘があるからね。
あるってことするけど、
ね、これはね、うん、これあるよ。
対価の返しなんて別に成立してもいいからな、俺。
嘘は？
ああ
何の関係もないから俺らには。しかも1000年以上前の話だから。
どうでもいいからもう。
どうでもいいな、確かに。
いいよ、こんな暴かなくてさ。
いや俺これ好きだからさ、俺こういう話が。
まあまあそうだけど。
最近もっと面白かったのがね、もう俺もうめっちゃ聞いてるから。あの YouTube に違法アップロードされたあのテレビ番組をめっちゃ聞いてるからもう言うんだけど。なんかね、やっぱり天草四郎の話とか、あれなんてクリスチャン、幼児もクリスチャンの端くれだから、うん、もうすげえ端っこに言うからもう興味あると思うんだけど、はい、あれやばいわけ、めっちゃ。
というと
あのキリシタンへの拷問具合が魔女狩り以上である、魔女狩り並み。
あ、天草四郎が拷問したの？
されたの？いや違う違う、まあ、さ天草四郎の囲ってるやつが拷問されてたの、めっちゃ、
うんうん、
もう要するにキリシタンってバレた時点で、あの刀で人たちで切るんじゃなくてノコギリで切るとか、水攻めもやりまくりで、妊婦はなんかね、牢屋に入れるんだけど、そこはもう水浸しになってるわけ、水もうプールみたいになってるから、そこにずっと浸しておくみたいなとか、なんかそんなことすんのみたいな。
歌詞の人って残酷だよね。
残酷でさ、こう天草四郎の話もめっちゃ面白くて、天草四郎はほら、まあ、奇跡を起こしたとかいろいろ言われてるわけですよ。だからほらローマ法王とかも結構認めてるみたいな話もあるんだけど、奇跡を起こしたっていうことで、そうらしいんだけど、だからそこのルーツをたどると豊臣秀吉に至るとか、
うん、
豊臣秀吉の孫だったとか、
うん、
なんか秀頼ってやつがいるんだけど、豊臣、
うん、
あの秀吉の子供ね、
うん、
それの子供が天草四郎とか、豊臣秀吉も負けたわけよ、負けたっていうか死んでからに豊臣家っつうのは徳川家康に滅ぼされるわけね、あの関ヶ原の戦いで、
うん、
その時に逃げて、
うん、
あのその天草まで行って九州まで行って、うん、ああ島原まで行って、
うん、
そこで子供産んで天草四郎が生まれて、
うん、
そこでさらに徳川家康を潰すために、
うん、
キリスト教集団を率いて、
うん、
戦争を仕掛けたんじゃないかみたいな。でその時にあのポルトガルとかほら貿易だった時にもポルトガルとか、まあそのまあ、ヨーロッパ的なところの、あの宣教師とかもいるから、
うん、
そいつらの軍キリストあの十字軍とかさ、
うん、
かもしれない、分からんけど、そいつらもキリスト教仲間だから、
うん、
俺らこんな騙されてるんだっていうことで、
うん、
日本潰そうぜみたいなっていう国際的な戦争にしようとしたみたいな話もあるわけ。かっこよくないこれ。
それ
熱いんだよな、これなんだこの話。まあいいんだけどちょっと天草四郎の話とかめっちゃ面白い。それで天草四郎ってやっぱりその負けたわけじゃん、
うん、
負けたわけで、うん、その徳川軍に、あそうだ、もう面白いのが宮本武蔵もね、この徳川幕府軍で、あの島原の乱に参加したんだって。とかまああるんだけど、なんか前にこの、天草四郎は負けて、その住民も皆殺しになって、
うん、
でまあこの一揆っていうか島原の乱、
うんうん、
負けたわけですよ天草四郎は、うんうん、でも本当に負けたのかと。いう話があって、あの地域って隠れキリシタンがめっちゃいる、
うん、
要するにこの島原の乱もあったから、あの自分がこのキリスト教を信仰してるってなったら殺されるから、
うん、
みんな隠れたわけですよ、
うん、
でもなんかねこの一揆があったからこそこいつらをこのあお前キリスト教を信仰してるなっつって、
うん、
あの 弾圧しようとしたら面倒くさいと、要するにあの幕府軍もめっちゃ死んでるわけ、うん、島原の乱で、あもう目のものすごい合戦になってたのね、
はい、
こんなことが起きると、うん、要するに隠れキリシタン、こいつ多分キリスト教を隠れて信仰してるはずだけど、うん、そこを弾圧、お前それやってるだろうって言ったら、あの一気的なやつ、また島原の乱みたいな起こるかもしれないっつって、なんかね、なんだかな、なんかね、
リスクはでかいってことね。
リスクはでかい、うん、あの人だからやばかったらしい、めっちゃ
喧嘩するには、うん、隠れキリシタンと喧嘩するにはちょっと
リスクがあると、
あの
そう思わせるような状況になってしまって、うん、なんかね、なんか心得違いだったかな、うん、要するに仏教をちょっと間違ってキリスト教に見立ててるみたいに、なんかちょっと間違ってるけど、まあ一応仏教だよみたいな風に、この、うん、政府の方が、幕府の方が面倒くさいから、うん、心得、こいつら心得違いだから大丈夫だよ、じゃあキリスト教じゃないと、ちょっと仏教の心得違いだから、うん、
認めたって
ことね、うん、いい大丈夫だよっていう風に認めてるらしいわけ、うん、要するにじゃあ買ったんじゃないみたいな、
うん、
要するにこのキリスト教の信仰、日本におけるキリスト教の信仰を隠れてはいるけれども、うん、あの存続させたっていう意味で買ったんじゃないかみたいな話とか、俺取り払うなんてさなるほどねみたいな、面白かったんだよ、これ隠れキリシタンだよこれ、俺あの作法とか、
うん、なんか前テレビでやってたわ、なんか
やったでしょ、
神社見た目は神社だけど、うん、こう開けるとあの十字架があったり、そうそう十字架っぽいのが
ぽいのがあったり
とか、
これ多分あの俺が前イベントに行った、うん、東西オカルト自慢のイベントに行った時に吉田裕樹さんっていう人がやってたんだけど、
うん、
クレイジージャーニーに行ってた時に、
はい、
この隠れキリシタンのあの話やってたわけね、うん、多分そういうのも見たんだと思うけど、いやだからね、すごい、だまあ、俺らもさ独自取材でさ、
うん、
沖縄にも隠れキリシタンがいたっていう話は掴んでるからね、
あそうだね、どうしようかって忘れたけど、あ技能雑草だったかな、
なんかそんな感じでね、もしかしたら島原なんで逃げてきたとかありえない、
あ
沖縄
で、でもなんかこうなってくるとさ、もう意地になってくるよね、意地だよね、
何が
そのだから所詮宗教じゃん、
まあね、
言っちゃえば所詮宗教でしょ、
でも、うんうん、所詮宗教、俺はそう思ってるよ、
だから例えばさ、まあ踏み絵ってあったでしょ、
踏み絵あるね、うん、
あのまあこのキリストのなんちゃらの、
うんうん、
踏んだら OK、 踏まなかったらお前キリストだから殺すみたいなことあったでしょ、
うんうんうん、ある
今日踏んで、
あ
踏み合ってキリストなんだけど、うん、今踏んだ、
うん、
今日踏んだ、
今日踏みました、うん、
今日踏みました、うん、助かった、
うん、
それを感謝 したらいいんじゃないの、
あ神に、
神に、神にっていうか、
これさ踏み絵ってさ、うん、多分日本だけじゃん、
うん、
多分さ日本人のさ、あのキリスト教ってその当時入ってきた時にはさ、うん、最新の宗教じゃん、うん、最新の教えじゃん、
で、
うん、でその昔の人っていうのは何かを足気にするなっていう、うん、足気にするっていうのは非常に大変な無礼なことだっていうふうに感じてたはずなんだよ、うんうん、土足で何かを踏むとか、
うん、
すごく人を侮辱するっていう意味で日本人は捉えてたはずなんだよ、
うん、
でその最新の宗教が入ってきた時に、
はい、
これ踏めって言われたらだから踏めないんだよ、多分昔生まれた時から仏教的な、仏教とかその、うん、なんか知らんけど日本のこの道徳観念で人を足蹴にすることは非常に無礼なことだっていうことを教え込まれてるから、
うん、だから
踏めないんだよ、
だからそれはだからもう日本の風習でしょ、
そうそうそう、
うん、
で俺らは今もうそれは分かるけど、いろいろその当時ね、この初めて聞いたキリスト教に触れたでしょ、
うんうん、
でも今まで感じ、あの 教えてもらった道徳があるでしょ、うん、人を足蹴にしたり、うん、何か足蹴にしたらまあね無礼になる、それは融合できないんじゃないか、融合っていうかそのうまくこう折り合いつけられないんじゃないか、
あ
最新すぎてあのキリスト教が、
その宗教観をさ、うん、あの本来俺はあれだと思うんだ、この宗教なん宗教っていうかはもう神とのやり取りでしょ、
うん、
もうこう突き詰めればさ、うん、でそこを宗教ってことにして、うん、やってんのはもう結局人のが考えてる、分野になっちゃってるじゃん、うん、だから例えばあのローマ法がいます、
うん、
でもそれは、まあ、人間的なこのやり取りで作ってるわけじゃん、
まあね、
でも、もしあのその神様がさローマにローマのバチカンかバチカンにこうやあの拠点を置いてローマ法を一人立てなさいなんて俺言ってないと思うんだよ、
まあまあ、
ね、あ絶対言ってないでしょ、
まあね、
うん、だから宗教の 90% ぐらいはのこの約束事っていうのは、うん、もう人間が作っちゃった
もんじゃないかな、まあまあまあ俺もそれはもうそうだと思いますよ、だからそれを作り 90% 作り上げる前の段階だから、
まあ、そこがなんか
の
まあまあ、あ
のそうそう
そう、だからそこの辺がでかくなりすぎてるような気がし、
今だったら多分さ、おいで幼児が言ったように踏んでもさ多分よ、うん、キリストは許してくれるって、
うん、今そう思わなきゃな、
うん、でもその当時はね無理なんですよ、急にあったから、この最新の宗教と昔の道徳が急にバチンガンバタってあったから、いやこれ踏んじゃダメだった、うん、そうだよ、だからそれをまあそういうことだと思う、やっぱり、
うん、それで悲劇が生まれるわけだぜ、
すごいんだから、
それはダメだ、
でもさ俺よじあれサイレント見た、サイレント
見てないけど、
あれめっちゃ良かったよ、めちゃめちゃ良かった、
そういう話だもんな、
すごい面白かった、面白かった、あれ見て、
スコセッシがあれだ
もん、マーティンがね、
まあ、あの薬剤
スコセッシってすごい名前だよ、何人かあれ、
どうイタリア系の、
イタリアなの、スコセッシってイタリア系なの、
いやまあ、イタリア系の移民ですね、あのアメリカ、
なんかね、このサイレンスを読んだ時からずっとこのこと考えてるみたいな、そのあのトレーラーにあったわけよ、
うん、
予告編でね、
ああ
俺ずっと見たかったんだけど全然プライムビデオに出ないからさ、ああ俺レンタルしたよ、400円ぐらいで、
ああ
めっちゃ面白かったから、ああ面白いってあれが、よかった、
あれだけ見たけどね、その
予告編
で予告できないやつはあんまり、
やっぱりねこのその当時の宣教師たちのよ思ったのは、うん、やっぱりそのあれ誰が書いたの、川端康成だっけ、誰だっけ、
まあそんな
忘れたけど、
そんな芸能人、
やばい、あの
クリスチャンのサッカーが、
ね、あいつの、いや彼のこの小説の言葉だと思うんだけど、やっぱりもちろん、うん、だってその時の宣教師が何を考えたか知らないけど、沈黙、サイレンス、なんでこんなひどいことが起きてるのに神様あんたは何も言わないのっていう意味だっけ、あこの俺たち教えてくれと、こいつらを救う方法を教えてくれ的な、なんでこんなにひどいことが起きてるのに、
あそのサイレンスか、
そう沈黙だ、神が沈黙してる
から
取り当たってるんだけど俺は神が沈黙してるんですよ、あ俺はもうノーレジェンド、ノー宗教だけど、うん、なんかねやっぱりその考え方、その絶対神は見てくださってるはずなのにね、
そうだね
って思うじゃん絶対、
うん、思うね、
クリスチャンだろうが仏教徒だろうがイスラム教徒だろうがみんな思うんだけど、うん、いや彼らからね声が来たっていうのはね、うん、やっぱりあるんだけど、全部なんか現代においては、うん、新しい宗教の人たちばっかりなんですよ、神の声を聞いたっていうのは、
はい、
なんかそのですね、幸福の科学とかカルト宗教って言われてるような、今新しい声を聞いた、なんか神の声を聞いたっていう人たちはなんかカルト人見てない、
そうだ、ね、
今現代で でもしかしたらね、時代は変わっても、その当時同じようにそう考えてた人もいるかもしれない。あいつなんか頭おかしいんじゃないかみたいな。ほらアラーだってさ、アラーの話とか、アブラハムだっけ、モハメッドか、モハメッドとかでキリストとか、でブッダとか、神の声が、まあ、聞こえた、悟りを開いたとか、神の声が聞こえたとか、それを聖書にしちゃダメだとか、なんだっけ、コーラン書いたとか、あるさ、で時代を取り去ってさ、そんなやつが隣にいたら、あこいつ頭おかしいなって、あ思うのかな、時代が時代だけに、俺たちがだけが思うだけか。
いやでも言わないと、
まあね、今の時代だったら頭おかしいわけよ、はっきり言ってそんなこと言うやつは、でもその当時は、そういう頭おかしい人が幻聴を聞くっていう概念がないから、本当にそれ聞いてるかもしれないと思ったかもしれないね、でその宗教がやっぱり今派生していって、人の心の拠り所になって幸せになるはずが、戦争になってるわけですよ。
そうなんですよ
ね。もうそういい話してるね、俺たちもね。
でもだ結局でももう命ではないわけですよ、この重きにこの神様が仮にいるとしてね、いると仮定してね、人間に対してのあの、まあ、重きを置いてるポイントとして、ポイントとして命ではないと思うんだ、このだから俺が言う今命っていうのはこの本当に
今現世に
生きてます、心臓が動いてる状態ね、
これを神は重要視してない、
重要視そこまでしてない、だから人が心臓が動いてようが止まってようがそれはそれだ、ってことなんじゃない、だから
死んだら救ってあげるといけないでしょ、だから
それもないと思うし、
あそれもない、
だから考えすぎなんじゃない
俺ら
が神に対して
確かにあるある、だって俺も神っていうのはさただの概念の可能性があると思うんだけど、
この求めすぎ、求めなさいそうすれば救われるとかあるけど、でももしかしたらそういうことじゃないかもしれないじゃん、
いや俺はさじゃないと思ってるわけ、なぜならそれって人間が考えたこと、そうそうそう、考えて至ったことだから、その思想思考に、だ
結局もう俺ら弱いからさ、痛かったら痛くしないでくれと思うし、死にたくないと思うし、病気になりたくないとか思うけど、これ全部もう俺らの個人的なことじゃん、この感情じゃん、
間違いない、ね、
でもしそんなことがどうすげえ超越した神がいるとしたらね、そんなことどうでもいいこと、
確かに、
あの今唐揚げあるけど、唐揚げに対して俺ら感情ないじゃん、
ない
でうまいから嫌いじゃないじゃん、それとあんま変わんねえのかな、
でさそれ聞いたらさ、ね、やっぱりちょっとねブッダに似てんだよ、ブッダっていうのは悟りの世界に悟ったらさ感情がなくなるんですよ、
だと思うよ俺、そこまで感情って必要ないと思う、
ブッダはだから俺がね高校の時に哲学の先生に習ったのはね、倫理の先生に習ったのはブッダは悟りを開いてるから、何どんなあのなんていうの嫌なことされても何も感じないと、別に ブッダはねこうブッダさんと、はい、どうぞこれうんこですと、食べてくださいって言われたら、っても思わないわけ、ありがとうも思わない、はい、で食うわけよ、悟りだから、そこにはもう何のストレスがもうないわけ、それって今幼児が今言ってたちょっと神に似てるの、なんとなく何の感傷もないっていうか、別に何が起きてても救いようと差し伸べない、なぜなら別にもう悟ってるから、死んだ時にこのやっぱり仏教的に言うとこのブッダに近づく、何悟りに近づくような修行はなかなか理にかなってるっつうか、なんつうの、達観するっていうか、何も感じないようになるっていうのは死んだ世界のことじゃない、もしかしたら、なんか仏教的な、仏教にはまあ天国地獄あるけど、キリスト教とかまあいろんなのミックスして無になるっていうことは、死んだら無になる、それが下脱っていうかさ、その
だからいいか悪いかもう本当差し置いて、やっぱそういうことなんじゃない、そ そういうのに近づくの、
まあ、だから要するにいずれ死ぬから、うん、自分で死なないで死ぬまで待った方がいいね、
うん、
そのまで の間のなんつうの暇つぶしだ、ね、やっぱそうだね、
やっぱそこになるよね、
そこなるね、やっぱ暇つぶしだ、いやその暇つぶしってまあ楽しくやろうぜみたいなね、うん、死ぬまでね、でも俺らも悟りの境地に来たんじゃないのこれ、もう当たってると思うよ。じゃあね、あと一個、詩人が Z さんのメール、はい、あの読んだ、
読んで、
じゃあちょっとあと一個いこう、はい、じゃあこの番組は小僧の耳を押しという番組でございます。ググっていただいて、そちらから番組へのご意見ご感想ご要望などお願いいたします。ではもう年末ですね、
はい、
米八そばのホームページからは年越しそばの注文ももうバリバリ受け付けておりますので、ぜひ見てみてください、
はい、
あとはそんなもんかな、
はい、
はい、じゃあまたいずれ、
はい、またいずれ、
はい、
クザの耳汚し。